それでは黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。行くまでしっかりと持っていなさい。勝利を得る者、また最後まで私の技を守る者には、諸国の民を支配する権威を与えよう。
ア
ーメン。コピー使わさい。賛美歌20番を賛美いたします。20番です。山々を仰ぐ。私の助けはどこから来るのか。
私の助けは来る。天地を作られた主のもとから。
どうか主があなたを助けて、足がよろめかないようにし、まどろむことなく見守ってくださるように。
見よ、イスラエルを見守る方はまどろむことなく眠ることもない。
主はあなたを見守る方、あなたを覆う影、あなたの右にいます方。
昼夜の太陽はあなたを打つことがなく、 夜、死もあなたを打つことがない。
主がすべての災いを遠ざけ、あなたを見守り、あなたの魂を見守ってくださるように。
あなたの連れ出すのも帰るのも主が見守ってくださるように、今もそしてとこしえに。アーメン。
使徒信条を告白いたします。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に見下り、三日目に死人の後ろによみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまい、かしこより来たりて、生けるものと死にたるものとを裁きたまわ。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。
正英245番をスタンドします。245番です。
希望を持って感謝を持って 平安と喜びで一日一日歩むことができますように、私たちを守ってください。この中でもちろん礼拝は何より大切で、この礼拝場で神様がくださるその言葉をちゃんと受け取る今日も時間になりますように導いてください。神様、礼拝をメッセージをくださる本当に2人の節電手を祝福してください。神様がくださるそのメッセージを別に書いて、また私たちがそれを食べて本当に力あって神様に栄光を捧げる私たちになりますように、祈ることができますように神様を守ってください。私たちに素晴らしいように若者たちを与えてくださって感謝いたします。若者たちが言葉を本当に僕を知ってまた暗唱するときに、それが一つ一つが心の中に留まって神様を覚えて神様を知ることができますように、また神様の奇跡と印を体験することができますように、神様を守ってください。全てのことを感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
388番を賛美します。388番です。 では若者たちによる御言葉の捧げ物です。
せーの、地の巷で大声で叫び、広場でその声を上げ、アーメン。
せーの、
One in the open, we can call aloud. She says it, her voice is a public prayer. Amen.
ハレルヤ、イスラエルの御様、あなたの御名をおめでたい感謝いたします。知恵が叫ぶとはどういうことでしょうか。主よ、普段から手振りにした御言葉を自分の思い、心、感情の中に、必要な時にこの言葉が叫びますように、と祈って、そしてこの言葉を住まわせておれば、必要な時に、この必要な場面で、この人に、物に、ことに、私の中に蓄えている、まことの知恵なるイエス様の言葉が、私に叫び、その人に対して、物に対して、ことに対して、適切に立ち振る舞う、その素晴らしい、素晴らしい実績を与えてくださることを感謝いたします。主よ、道を歩く時も、イエス様が蓄えた御言葉が、知恵となって叫びますように。人と会った時も知恵となって叫びますように。物を見た時も知恵となって叫びますように。ことを聞いた時も、知恵となって叫びますように。主よ、あなたが祝福してください。主イエスキリストの御名によって祈りました。アーメン。
それでは本日の御言葉です。今日恵みをいただく御言葉は創世記50章15節から21節です。創世記50章15節から21節。創世記50章15節から21節です。それでは宣言いたします。ヨセフの兄弟たちが彼らの父が死んだのを見たとき、彼らはヨセフは我々を恨んで、我々が彼に犯した全ての悪の仕返しをするかもしれないと言った。そこで彼らはことづけをしてヨセフに言った。あなたの父は死ぬ前に命じて言われました。ヨセフにこう言いなさい。あなたの兄弟たちは実にあなたに悪いことをしたが、どうかあなたの兄弟たちの背きと彼らの罪を許してやりなさいと。今どうかあなたの父の神のしもべたちの背きを許してください。ヨセフは彼らのこの言葉を聞いて泣いた。彼の兄弟たちも来て彼の前にひれ伏していった。私たちはあなたの奴隷です。ヨセフは彼らに言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりでしょうか。あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。ですからもう恐れることはありません。私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょう。こうして彼は彼らを慰め、優しく語りかけた。アーメン。ではお祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。クリスマスのシーズンが終わり、いよいよ今年最後の主日礼拝となりました。主よ、本当にあなたが今年1年間あらゆる悪しきことを私たちに対しては良しとして計らってくださったことを感謝いたします。今日我らが捧げるこの主日礼拝、主よ、あなたがお受け取りになってください。どうか一人一人の礼拝者の心を主よ本当に受け取ってくださり、また取り継ぐしもべをあなたが父をもって清め、そして聖物師、この聖なる御言葉を語るところに立つにふさわしいものとならせてください。聞く一人と耳を清めて、そしてあなたの命を豊かに聞き尽くすこの時とならせてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、 我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
ハレルヤ。
今
年最後のシープ礼拝となりました。素晴らしい主の御名を褒めて大賛美しました。皆さんは、ね、今年の、ね、初め、まあ、去年の、大晦日とか、ね、その時期その頃を思い返し、そして今の現状を見てみるに、前進したでしょうか、後退していないでしょうか。まあ、当然、ね、ここにいる皆さん前進しました。
アーメン。
というのは、ね、今年、ね、途中から幸せと成功のための宣言文を、宣言するようになって、本当に皆さんが、実態として、ね、いろいろな良い実りを得ているのを本当に、シモブラを見ております。本当に主に感謝いたします。まあ、今年もまた、ね、コロナの脅威が相変わらずあります。まあ、去年はまずちょっと、ね、いろいろな目にあったんですけども、まだ相変わらず、ね、オミクロン株の脅威が、ね、あったり、また本当に、ね、いろんな事件、心、人の心が、ね、失われているかのような、本当に昨日までごく普通の人だったような人がですね、心の中に何かすごい鬱積したものを実は溜め込んでいて、ある日突然、ね、事件を起こして、まあ、特に電車とか、ね、施設とかに、ね、火をつけて、しまったり、あるいはもう本当に人に突然そういった事件を、ね、起こしてしまうようなことも増えて、本当に凄惨な時代がまさに凄んでいるような状況になっているんですけれども、人の心の中に、その怒りとか妬みとか、ね、恐れ、そうした負の感情が鬱積してくるとですね、まあ、ある人は事件という形で、それを発散させたり、あるいは、ね、事件にはならないまでも何か、そういう発散させることによって、その周りの人々をさらにですね、恐れさせたり不安がらせたり、ちょっと、ね、もう本当に知らない人、声かけられることを気をつけたり、また子どもを本当にですね、守りたいということで、もう写真を、ね、規制したりとか、また、ね、個人情報を捨てたりとか、ね、まあ、そういう時代にどんどんどんどんなってきておりますね。本当に人の心に恐れや不安、絶望といったそういった死のサイクルを引き起こしていくものがあるからなんですね。ヨセフも、ね、兄弟たちのその負の感情、彼の場合は、ね、怒りとか、それから妬み、それによってこの弟を憎たらしい、ね、殺してしまいたい、まあ、そういう風に最初になって、まあ、けれども殺すのはちょっとやめようということで、ね、奴隷に売ろう、ね、本当にそうした妬みや憎しみに駆られて、このお兄さんたち、ね、ある時事件を起こしてしまったんですね。弟を奴隷に売るという、ね、もう事件、そうした事件を起こして、でそしてヨセフは、ね、売られてしまいました。ヨセフは、ね、さらにその売られた先のエジプトにおいて、その主人の妻ポテファルの妻にから、ね、無実の罪を、ね、決められてしまって、でそれで彼は牢屋の中に入れられてしまいました。本当に人のした悪、彼の周りが、ね、兄弟たちが本当に妬み怒り殺意、それに駆られて、そして、ね、彼はそのいわば被害に遭った形であります。本当に今のこの時代においても本当にそうした、ね、被害に遭うようなこと、ただそういった、まあ、多かれ少なかれその被害の程度の大きさ、ね、少なさにかかわらず、人の悪意、これが本当に強くなってきているこの昨今、本当にそれにいつ、ね、会うかわからない、まあ、そういう状況で世の中を不安がらせているんです。でしかし、私たちの信頼する私たちの神は、ね、人の闇、人の悪、その中に渦巻いているものがどんなに、闇が深くと、そしてその人がいかに破産させようとしたとしても、しかし私たちの主はそれは全部をひっくり返して益としてくださる力ある主です。ヨセフを主は、ね、このようにお兄さんたちがした悪、それに対して主は、ね、それをひっくり返して善に、ね、益に変えてくださいました。ヨセフは本当に悪に対して悪で返さない人だったからです。全ての、ね、その裁きは、ね、主にお委ねして、そしてかえって ヨセフは善をもって悪に対処しました。ヨセフは悪に対して悪で仕返しすることはしませんでした。世の中は、ね、そういう考えです。悪に対しては悪で仕返しする、ね、また怒りとか妬み、そねみ、ね、そうしたものをエネルギーにして変換して、そしてなんか爆発的な力を、ね、生み出そうとしたり、いやそれはやめた方がいいです。本当に人の思い巡らし、悪どいことを思い巡らしていたら、もう顔つきも性格も立ち居振る舞いも無意識にしてしまう行動も全部悪どくなってしまうからです。むしろ悪に対しては悪で報いる、本当に思い巡らしの内容は御言葉という健全な言葉、それから健全さ、これを皆さん思い巡らすべきです。ヨセフはいつも思い巡らしていたのは健全な夢でした。神様が見させてくださった夢、これをいつも思い巡らしていた。だからヨセフは人のした悪に染まらなかったんです。人のした悪に染まらないためのコツ、本当に、なんかムカつくようなことをされたら心がムカムカムカムカ、本当にそのムカつきというものは粘着性があってなかなか、ね、引っこ抜けないんですね。けれども本当に健全な御言葉を思い巡らしていたら、いとも簡単にそれを消滅するんですね。ヨセフは本当に悪で悪に報いれない、いつも主の言葉を、主が見させてくださった幻を思い巡らしている。そのゆえに神様は彼がなすこと、すること、すべてを成功させて、彼をついに、ね、総理大臣、エジプトの総理大臣まで、ね、してくださいました。そしてヨセフはその神様から与えられた権威、力、尊厳、富、経済、これを、ね、彼自身の好き勝手なことに用いることではなく、本当に神の国の立て上げのために有益に用いる志をいつも持っていたから、だから神様は彼にその全ての良いものを託したんですね。本当に私たちも神様から役割を与えられたとするならば、それを忠実に果たすために、その与えられたもの、与えられた力、権威、経済、それを用いるべきなんです。ヨセフの場合は神の国の立て上げのために用いた、すなわちこのイスラエル、当時は70人の大家族だったイスラエル、これを部族とし一国家へと築き上げるためのその土台作りを、エジプトのゴシェンの地というところにそこを構築していきました。本当に、夢が壮大です。今私たちも、この栄光のコミュニティセンターを建てて、栄光の教会を建てて、栄光の学校幼稚園を建てて、そして本当にこの神の民が大いに生んで増えて、日本の中ではまだまだ少数のクリスチャンを、大い大民族クリスチャン国家に立て上げる土台作りを皆さんしようとしております。本当に大きな夢ですね。神様は本当にそれを、この日本に築き上げたいんです。神の国を築き上げたくないお方ではないんですね。神様は、神の国を築き上げたいから、だから本当にそういう器を今神様探しておられるんです。
すごく不思議なことが最近どんどん起きているんですけれど、アフリカのためにずっと私たちはお祈りしてきました。その理由は、もう全世界の地図から見ると、この人の、文明というものが入ってしまって、人は変色しているんですね。文明が入れば入るほど人のこう個人的な考え方が深くなって、そして自分さえ良ければというのが風潮としてもう溢れてしまうということなんですけれど、アフリカはもうノア、ノアのそのもう怒って呪ったことが未だにちょっと解放されてないような状況の中にいて、それでこの間あることでちょっとアフリカの方にいて何人か訓練を受けた宣教師の方とちょっと会ったんですけれど、今日本に帰ってきて日本で牧会をしている方と会ったんですけど、その人に聞いたことがちょっと私ショックで、教会の中で牧師が自分牧師って言ってる人が嘘を言うとか詐欺を働くとか、だから何ていうのかな、神のこの正しさにこう見合うような人格が育ってない。その代わり奇跡印不思議というのはものすごく大好きで、だから死人が蘇るとかすごいでしょ、 ということなんだけど、死人が蘇るその教会で財布をね、この中に隠して、この中に隠して、こうやって下ろさなければ礼拝ができないんだったら死人が蘇ってどうすんの？ね、そこら辺に置いといても誰も財布に手を出さない。それが普通ね、死人が蘇らなくていいから、そっちの方が大事ですよ。ということなんだけど、すごいそういった面で日常生活の中において本当に神様の仰せられたその言葉が実現されていませんということを言っておりました。アフリカなんとか来た方がアフリカがイエス様にあってこう手つけられて改革されて良くなること、それこそが世界がアフリカだということで本当に主に立ち返りやすいそのような状況になるんじゃないかなと思っていたわけなんですね。でお祈りもしました。そしたらね、不思議なことにもう私たちがその人たちを本当にこう整えていくことができるようにもうすごい手段が今引けてるんです。そんで今度8月に行った時に多分ケニアだったのかな、そこでお医者さんグループがもう行って200人だったのかな、行ってもうその人たちがイエス様に会って清く正しく生きようというね、そのグループができた。で韓国の牧師は本当は私ねもうちょっとけなげだと思う、もうどこに行ってもやるんだ、やっぱそれも声の先生なんです、本当に素晴らしいなと思いました。アフリカ行った時にちょっとその近隣ちょっと何カ国かを取って、それでそういうもう先に私たちの働きのためにもう建てられているところに行って、そしてその状況を見て、まだどういうことをお互いに協力し合ってやらなければならないかということも話し合いながら、帰ってくれたらいいな、いやーこれがどこから手つけたらいいんだろうと思っていたわけなんですね。2人の黒人組のこと以来どこから手つけたらいいんだろう、後ろもすぐにやってる。そんで、志すところがあったときに、私たちの志があれば、志の中において、私たちの方向性をつけるということも、時にはするんですけど、それが本当に正しい時もあります。ですけれど、もしそれが、志は正しい、でも、私たちの方向性がもし間違っているとするならば、主はね、その方向性をね、正しくするために、方向性を邪魔するものを全部取り除く。そんでもう一からやるということはもうとてつもなくこれ大変なことなので、もうすでにそこにおいてね、個人をやったり学校をやったりねする方々がもうそこに起こされて、もう手振りもしている子どもたちがもう何百人という感じで今いる、そういうことはすごく感謝ということと、まだこうお金の方で困らない人たちの集団を、お医者さんだったら少なくてもお金は困らないと思う、そういう人たちがこのイエス様にあるこの正しさを日常に下ろして、ね、そして、やっていけるということが実現されれば、これもすごいイエス様にあって栄光のことじゃないかなと思って、今度その人たちと会うのが、すごく楽しみになっております。ですね、ヨセフは自分に降りかかってくるこの不幸な出来事、それをどうやって勝ったのか、それからね、ヨセフの信仰の仕方というのは、天使や電車や新幹線だとかそういったものは 皆さん、あのレールの上を走るよね。だから自分で誤ったことをする以外、ね、達成するっていうことはないです。あ、ヨセフの信仰って何だったのかって言ったらね、本当にイエス様にあって、のレールが作られて、線路が作られてあって、そこに乗せられたこの電車のような、新幹線のような、そのような信仰の仕方を持っていたということはすごくよく分かりました。自分でこういうふうにしたい、ああいうふうにしたいということではなく、ヨセフのようにこの線路という、私たちが歩むべき道に、ね、線路というものを得ていて、その路線に沿って歩むということが、私たちが、まあ、ヨセフのように祝福されたいという思いがあるならば、それが私たちに実践するべきところではないかなと思っていました。ヨセフは、ですね、例えばの話、この線路の周りにね、周りに人が住んでるじゃないですか。前ある先生が言って、線路の周りに人が住んでて、そこに犬でも飼ってたりすると、列車がね、こう通ると犬がね、ワンワンワンワンワンワンワンワン、ね、で人はそこの家通るときに犬がワンワンで、うるせえとか言って、ね、うるさいなとか言ってそこを通る、文句言いながら。犬は吠えるのがね、仕事だよということなんだけどね。列車は人が吠えても、人が立ちはだかっても関係なく、ひどい時は引いてまで自分の道行っちゃう。どういうことかって言ったらね、悪を行う者に対して腹を立てない信仰とは何か。それは祝福された信仰なんですけれど、腹を立てない信仰が祝福された信仰、ね、腹を立てない信仰は祝福された信仰だということを皆さん覚えてください。最近私が本当に時々、こうその場面場面で言うんですけれど、誰かが言った言葉、悪意によって言った言葉によって心がもしね、傷ついて、そして、うん、もう嫌だなとかね、何とか持った次元で、皆様に、ね、その人のね、冷静、悪性、悪どい性質に生まれてるんです。その人がね、言った不親切な言葉、その人が言った悪意に満ちた言葉、それをね、受けただけでも悔しいのに、投げてる。バレてるというのは、これはね、とてつもなく、自分にとって損なんです。だから、人生生きていけばね、子供がなんか一言言ったことでも、ちょっとね、うってなる時がある。そして、親が言った時でも、皆さんも、あったでしょ、親がなんか言った時に、ね、何うるさいな、ね。
あなたはしないよね。
ね、そういうことがあるでしょ。で、親子関係でも言った言葉、ね、聞いた言葉で腹が立つ、そういうことがあるんですね。そして夫婦の間でもそうです。そして誰とも私たちは会話を交わしながら生きているので、交わされた会話の中において、そして自分が受けてしまった嬉しさや楽しさ、でもう幸せな感覚、そして嫌な感覚、これが全部その相手が言った会話によって、言った話によって私たちは持たれてしまう、この感情というものを持っているわけなんですね。ですけれど、皆さん自身が持っているその感情をね、本当に訓練しなきゃダメだ。訓練しなかったらどうなるかって言ったらね、良くない人が皆さんの周りに行って、ね、悪意に満ちた言葉、ね、そして、ね、皆さんを無視する言葉、そういった言葉に会うたびにどうなるかって言ったらね、傷つけられて、うっとなる感情を持つようになり、そしてそれをずっと持ち続けて、ね、生きるようになるから、良いことに対して全身がね、1ミリもできない。良いことに対して全身が1ミリもできないんです。だからどうするかって言ったらね、まず私には人の言葉によってね、 あのね、良くもなり悪くもなるこの感情というものがあるということをよく覚えてください。そして私の感情はね、イエス様にあって培われた御言葉によってね、整えられている感情だということを皆さんが認識しなきゃいけないんです、ね、認識して、ね、どんな悪どい言葉でも、どんなね、むごい言葉でも、ね、どんなにね、もう本当に煩わしい言葉でも、それに曲げない、その感情の部分のこの準備、これが本当に皆さん必要なんですね。人は言った言葉に私の感情は流されます。いい？イエス様、あなたが私に言った言葉以外、人が言った言葉によって私の感情は流されない。ね？そのように私を強く惜しくしてください。ね、普段から私たちがね、祈って自分のね、こう持つこの感情に対してね、認識と整えがあるものとして私たちいなければならないんですね。これが本当に私たちの人生においてね、私たちを成功させるか、私たちをね、成功の反対なんていうの、失敗。ほら、私失敗が嫌いだから単語も無理だよ、ね、失敗させるかということがね、他の人じゃないんです。人が言った言葉によって持ち合わせている私の感情なの。この感情によって私がためになることもあり、良くなることもある。ヨセフはね、不思議なことに、人がやったことによって自分の感情が流されるようなことをね、彼はしませんでした。だから皆さんもね、幸せと成功のための宣言文の中にある通り、ね、人が自分にやった悪ということを、ね、思わないというのは忘れてあげるということじゃない、相手しないということ、ね、そこにね、思わないって書いてある、それはね、人がどんなことを言っても、ね、うん、忘れてやるということです。ヨセフは人として本当にイスラエルの家において大きな、ね、偉業を完成したものなんですね。70名のものを、ね、本当に一家を一民族にまで、ね、面倒見たヨセフなんです。どうやってそれができたの。人が自分にした悪を思わない、あ、忘れてあげるということだ、ことじゃないんです。その悪に対して自分が左右されない。私ね、人が良くないことを例えばなんですよ、なんか悪意を持ってちょっと恥かかそうと思って、で彼かが私に何か物事をポッと言ってくると、いつの間にかすごく名人が多いです。下がぶりしてね、すっごいもういっかくかかってくる人に対して、ね、私はね、とてつもなく穏やかになる、とてつもなく穏やかになって、とてつもなく穏やかに返事して、その穏やかな返事の中にその人が間違っているところをね、そーっと言う。私はね、私にね、変なこと言ってる人に自分が何を言ってるのか分かんないから、あの人だと。だからね、今言ってる言葉をよく考えてほしいから、その言葉っていうのを自分から説明をするように、自分が私に何を言ってるのか説明をするように私を求めるんですよ。そうするとね、その人は説明できない。ただ単にあるところで感情でガーッとなっただけ。だからそれをあまりにも穏やかに言うので、その人もすごい恥ずかしいし、周りにいる人たちも、ああ、穏やかに終わるの。でもひどいこと言ったのに、すごい穏やかに終わってる。
感情に左右されない、思わないということは思わないになって、その人が言った言葉に左右されないということなんです。左右された時点で皆様何かと、あのひどい人に曲げた人になる、ね、その人が言ったことによって気分が悪い、ね、イライラするということであるんだから、その時点で皆さんはその人の言った言葉に捕獲されたことになる。今年最後のこのメッセージの中において、うん、最後のメッセージの中においてね、最も偉大な、ね、この偉業を解けないこのヨセフがここにまだ出てくるということは何かしたら、イエス様は皆さんに最後のメッセージのプレゼントとして、人が、ね、自分にした悪を思わないで、思わないという言葉が、ね、忘れてあげるということではなくて、ね、その意味を覚えてください。その人が言った言葉に左右されない、ね、悪どい言葉に左右されて、もう1週間も左右されて、10日も左右されて、3日も左右されて、ね、人が自分にした悪を思わないということは、その人が言った言葉に左右されない。じゃあ誰が一番左右されなかった人、ね、言った言葉、やった言葉に、ね、やったことに左右された人、誰？じゃあヨセフの人生を見ると、左右されなかったことによって彼が得たものは何？ね、エジプトの総理は全世界の総理だったんですよ、ね、全世界で、時々、ね、日本はその時、ね、日本はエジプトと関係ないのに、ね、と思っている人が、あのね、国として名が上がっていて、ね、人が関わり持てるその世界の中において全部を屈服させた、服従させた、それを全世界って言うんです。全世界、うん、思わない、忘れてあげるっていうことで、私たちはね、今までね、忘れてあげるのに3日かかって、人が言った言葉を忘れてあげるのに、ね、1週間かかって、1ヶ月かかって、ね、3年かかって、今も忘れられない言葉がある、ね、左右されて3年もその人に捕獲されている状態、捕獲されている状態、ね、ダメだよ。思わないというのは、その人が言った言葉に影響を受けない、ね、じゃあ影響を受けなかったことによってどうなるかって言ったらね、影響を受けないとその人が打ち負かされてるんです、ね、その人が打ち負かされてどうなるかって言ったらね、その人が、皆さんがね、もう1週間こうやってたことあるでしょ、なんであんなこと悔しいとか思ってたことあるでしょ、私が受けないとどうなるかって言ったら、その人がね、最低1週間とかね、利子つけて2週間。言ったのに何にも、あやまーって。やってやろうと思ったのに、悔しい。その人にそれが行くの。あのね、投げたら受ける。っていうこと。向こうが投げたものを受けなければ、ね、言葉というのは必ず元に戻る。いい？それで主はね、ヤマビコを通して教えてるんだよ、私たちに、うん、ヤッホーって言ったらヤッホーホーホーホーって来るでしょ、ヤマビコ、ね、言葉は受けないと、ね、必ず、ね、言葉だけは受けないと必ず言った人のところにホームラン打つんだ、ね、左右されないことによって、うん、言われた途端にでもされても訓練すればそうなるから、ね、言われた途端でも、ね、もう来た時には感情的に満たされない、ほら打ってやる、ね、そういうことにすると、意図してもし皆さんに悪意を持って何かした人であるとするならば、皆さんが受けてないので、皆さんがこう思えばいいんです。昔だったら私あれ聞いたらもう3日ぐらいもう本当に怖くなるの嫌になっちゃうし、こうだった、ああだった、ああ最低あんた3日だねみたいな、
血を吐いてみたですね。そうやってそういうことがね、ヨセフ式のこういうね、思わないということが今年皆さんに与えられている、この最後のメッセージの主からプレゼント、思わないということは思わない、忘れてあげるじゃなくて左右されない、ね、左右されない、これがね皆さんへのプレゼントなんです。人がどんなことを言っても左右されないということで、ほどほどく、ね、ホームランを打つ皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福します。アメン。
この口汚くね、あの罵られた側、まあ、ヨセフの方は、まあ、お兄さんたちから落とし入れられた側なんですけども、しかし、ヨセフはそのお兄さんたちに悪で返しませんでした。その結果、お兄さんたちがその後どうなったのかっていうのが、まあ、今日の歌詞を見れば、大体わかりますね。かつてヨセフを、ね、妬みに燃えて、ね、売り飛ばしましたけれども、まあ、その瞬間、ね、お兄さんたち、ね、力が強くて、そして感情の欲しいままにこのヨセフに、ね、ひどい目に遭わせて、でそして、ね、鬱憤が晴れてすっきり一瞬したかもしれません。一見するとお兄さんたちが勝ったかのように見えるんですけども、しかしそれほんの一瞬なんですね。で今日の箇所を見ると、ね、お兄さんたち、ね、ヨセフのことを本当にずっと恐れていたことがわかりますね。本当にヨセフを売り飛ばしたその後の何十年のもの間、お父さんが悲しんで、そして本当に力を失って、家族の中が暗い雰囲気に、ね、ヨセフがいなくなった時からもうずっと悲しみ、暗さ、後悔の日々を、何年も送ることになり、そして、ね、大きな後悔を引き起こすことになりました。でそして、ね、ある日出会ってみたらヨセフエジプトの総理大臣になって、ね、いたんですね。お兄さんたちは本当にその後何十年という日々にも及ぶ大きな後悔に苛まされるように、ね、なって、そしてその恐れと不安、また後悔の中を何十年も生きる羽目になってしまいました。これが、ね、事件を起こした人のその後の人生です。本当に両親の中においても、本当にあの時なんであんなことしてしまったんだろうかって、そういうそれをずっとずっと引きずってしまうんですね。でそれでこのお兄さんたちは、父ヤコブが死んだ時にヨセフに、ね、お父さんからの遺言ですって言って、ヨセフに、ね、どうかあのお兄さんたち、あなたに、ね、悪をしたけども、しかしお兄さんたちを許してほしい、ね、でお父さんが言ってましたっていう、お父さんが言ってましたよっていうことづけを、ね、したっていうことが、ね、書いてありますね。本当に、恐れていたんです。ヨセフはそれを聞いた時泣いたと書いてありました、ね、泣いたんです。なんで泣いたのか、ね、もうヨセフとしてはもうとっくのとの昔にもう主から慰めをすでにいただいていて、そしてお兄さんから受けた仕打ち、その時に受けた心の傷、これ全部主が癒してくださり済みで、そして忘れさせてくださったから、だから、ね、このヨセフから生まれた子供にエフライム、忘れさせ、マナセの方ですね、マナセ、忘れさせてくれたという意味の名前をつけたほどなんです。そうです、ヨセフとしてはもうとっくの昔にお兄さんがしたことを忘れて、ね、いたんです。もうとうの昔に主から慰めをいただいており、とうの昔に、ね、忘れさせておられ、ね、そしてとうの昔にもう十分余りある祝福を受けて、とっくのとうにもう癒され済みだったんです。なのにお兄さんたちはずっと何十年も、本当にヨセフが17歳だった時にヨセフにしたことをずっと後悔し続けていたんだ、ずっとそのことを心引っかかって恐れていて、で悩まされ続けていたんだということをしたから、ヨセフこの時に泣いたんですね。ですから皆さん、ヨセフの性質身につけてください。ヨセフの性質得ですね。ヨセフのようになることこそが本当に皆さんの人生にとって得なんです。そしてあのお兄さんたちのように、お兄さんたちはもう瞬間的な妬み、怒り、これをぶちまけて事件を起こして、そのような本当に怒る性質、これを皆さん除くべきなんです。
あのね、言葉のこの値がどれだけ恐ろしいかというのをね、 このヨセフとお兄ちゃんたちのこの事件を通して分かる。お兄さんたちこう言ったんですよ。あはー、夢を見る者が来る。果たして夢のようになるかどうかを見てみようじゃないかって言ったんです。あはね、夢を見る者が来る。果たしてその夢の通りになるかどうかを見てみようじゃないかって。死んだら夢は叶わないよ、ね、うん、その時殺す、ね、うん、そういうことだったんだけど、神が選んだ者の人を殺すことはできない。だからまあね、もう神の計画の中においてヨセフは神様からしてみれば選ばれてね、あのエジプトに移されるとこだったんだけど、人の皮からしてみればね、憎まれて殺されかけたものね、やっとの思いで奴隷として売られていたもの、現実の世界でヨセフの身に起きたことはそれです。で、人が見た結果はヨセフが売られていったという結果なんですね。でも神様の計画、ね、人のこの、 事実、事実に持っていることが事実がなくなるということをね、神はいとも簡単にできた。殺すこともできなかった、ね、奴隷として売ったんだけど総理になった、ね、人の計画は神の計画に立てない。人の計画は神の計画に立てない。じゃあ人の計画は神の計画に立てないくらい主がね、ヨセフに対してもう本当に素晴らしい計画を立っていたんだけど、なんで主がヨセフにね、そのような計画を立てるようになったかと言ったらね、人がした悪を思わない人だから、ね、思わないでそのまんま、そのまんま生きているんですよ。で、影響力も受けてないんですよ。もしヨセフがね、お父さんにお兄ちゃんたちがやってることを全部報告して、それでバレてお兄ちゃんたちすごい怒られるよね。怒られた時にヨセフの態度がね、例えばの話、お兄ちゃんごめんなさい、私が言ってしまってお兄ちゃんたち一目にあったねって言ったら、悪いことしたお兄ちゃんたちが正しくて、言った自分が悪くてね、お兄ちゃんたちを叱った父が悪い人になってしまうんです。自分が正しいことをしてね、罵られても憎まれても、それに対してはね、もうすごい感情的になったと思うよ、お兄ちゃんたちは。ということなんだけど、それをね、もう嫌な思いして、もう嫌だ、もう何とかしたいから、今度から言わないからとかね、言わなかったんです。言わなかったので憎たらしいね、憎たらしいって思われていたわけなんですね。人がやった悪、自分がやった善、ね、正しいこと、ね、それによって起きた、ね、結果とかを見ていない。やるべきことやる、やるべきことやる、ね、言わなければならないことは言う、言った後憎まれてもやるべきことはやる、これがヨセフなんですよ。ヨセフ本当に偉大な、ね、人であるのが、最後のヨセフが今日のためを見ていると、自分が死んだ後の、ね、ことをお願いするということが出てくるんですけれど、父と神様の関係をものすごく信頼していたので、父は自分に遺言して残した世間の地、それを譲れの地としても資格として受けているんです。ヨセフ自身がエジプトで持っている土地のはるかに世間にということなんだけど、神様にあって得たものを譲り受けたということで、物の価値を神からのものとエジプトのものと、物の価値の測り方が神のものの方をはるかに、ね、尊く価値あるものとしてそれを思っていたわけなんですね。だから何を言ったかしたらね、ここに安住して ね、私の七光によってみんなから知恵を癒されている、このエジプトに安住しているということではなく、いずれここから出ていかなければならないんだけど、出ていく時は私が父から、ね、譲り受けたその世間の地に、世間の地に私の介護を作っている、うん、ということで、父が自分に祝福してくださったことを誓い信じ信じ、堅実、ここでまだ分かるのは、堅実のね、堅実に起きたことによって今すごい調子がいいからって、そこに左右されて、そこにこう留まって、ここがいいです、私はここに幕やうびつ作ってというね、そういうことがヨセフにはなかった、ね、神様が仰せられた言葉、そして信頼できる父が自分に遺言したね、そこが自分にとって最上のところね、父だと彼は信じていたので、自分の解放をそこに持っていてください、そこでね、自分の解放を持ってくださいということを言っているんですね。人が自分にした悪を思わず、これをね、今まで私たちは思わずということのこの罠にかかってしまってね、思わない、忘れてやるよ、でも忘れられない、悔しいね、うわっ、これが今まで私たちだったんです、ね、でその時点で私たちはその人に捕獲されている、捕獲されている、捕獲されているから何をするかするか左右されない、人が自分にした悪に左右されない、これがヨセフなんですね。だから左右されない皆さんとなりますように、そして皆さんが左右されてね、もう1週間3日で1ヶ月もう1年かかってももうすごい嫌な思いした、それがね、その相手にしてもらったんです、ね、そしてあー、ああいうことになるんだこの人って、それで PR なめたらいいな、ね、それで左右されないというこの心を、ね、育み育てるためにヨセフのようにね、本当に兄たちがあんなひどいことをしても左右されなかった、うん、兄たちが言ったあは夢を見るやつが来る、ね、物が来る、そういうね、うん、軽んじられた言葉にもね、悔しい、左右されなかった、このヨセフの、ね、模範、それをね、習いますように、それを皆さんのものとしてくださいますように、イエス様の御名によって祝福します、アーメン。
実際皆さん今年からあれですね、ヨセフの模範に習うことを宣言してますね、不正悪を行う者に腹を立てず死を信じ日々誠実を養ったヨセフの模範に習います。これ宣言するたびに皆さんこれからヨセフ思い出してください。本当にこの不正悪を行わなかったヨセフが結果どうなったか、また不正悪を行ったお兄さんたちは結果どうなったかって、ね、それを思い返しつつ、ね、宣言してください。今年の、ね、皆さんこの宣言したゆえに、ね、本当に前進がありましたね、また守られました、宣言することまた思い巡らすこと、その内容に力があるからなんです。もし頭の中で、ね、妬み恨みつらみそれを思い巡らしていたら結局事件を起こしてしまいますけれども、ね、ヨセフのように健全な言葉を思い巡らしていたらやがて主は必ず顧みてくださるんですね。ヨセフ、お兄さんたちから言われたことに対してヨセフが言った言葉、これが20節なんですね。20節は19節からですね、ヨセフは彼らに言った、恐れることはありません、どうして私が神の代わりでしょうか。ヨセフは絶対に神の代わりになろうとも思いませんでした。だから、ね、富が与えられても権威が与えられてもそれを自分勝手なことに用いなかったんです。自分が神の代わりではないから、ね、世の中の人は、ね、富が権威が与えられたら、それ自分勝手なことをして、ね、あたかも神様になったかのように、そういう志を持っているうちでは、ね、富や権威は与えられないんです。私たちがそれを捨てて本当に、自分が神の代わりではない、神様が、ね、この地上において神の国を立て上げたいことのために与えられた地位権威富を用いるんだ、その志を持つならば主は与えてくださるんです。さらに20節、あなた方は私に悪を図りましたが 神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。アーメン。カエさん、生かしておくためにこの良いことを言わせるようにしてくださいました。しかしその多くの人々を生かすためにのきっかけとっかかりとなったのが、実はお兄さんたちの殺してやりたいドレウリトーバシのその事件、これを神様はですね、それをつまんで、ね、それ 100% 人のした悪ですけれども、それをつまんで良いことの方に持っていってくださって、良いことにしてくださったんです。付け替えてくださったんですね。この20節のに、20節の、あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました、あるんですけども、この計らいとなさった、これ、ヘブラ語ではハシャバレトバーと言います。ハシャバレトバー、ハシャバっていうのがハシャブっていうヘブライ語で、これ織り込むとか、ね、染み込ませる、ね、織り込ませる、ね、織り込み済みと、いうことですね。で、レトバー、これ頭部の、変化形です、頭部、皆さん覚えてますね。頭部というのは、よし、神さんが、想像した時によしと言われた、あのよし。そして意味としてはパーフェクト、ビューティフル、グッド、パーフェクト、ビューティフル、グッド、これが、この頭部の意味です。神さんはですから、この人のした悪をですね、それをすげ替えてパーフェクトにしてくださる。皆さんに悪を企んでも、それを、ね、ビューティフルに、あるいはグッドに作り変えてください。これが主です。これが皆さんの今信じている主、主にはそのような力があるんです。これがヨセフが信頼した主であり、また私たちが今信頼している主、だから私たちもこのヨセフの性質を身につけて主に用いられる器となるべきなんです。主はいつの時代でも器、人間という器を通して時代に干渉して、そして本当に悪の時代、暗闇の時代、これを光の時代に変化、告げ替えてくださいました。ですから今この日本というこの時代、暗闇のような、本当にすさんだ時代、主は器となる人いないかなって求めておられます。今皆さん一人一人がその器になることを目指すべきです。今私たちに、本当に時代はですね、悪が、立ち向かってくるような、そういう時代です。確かに、悪で立ち向かってくるものの多い時代ではあります。コロナという悪意で、立ち向かってきますし、また本当に人の心をすさませる、言葉、情報でもって立ち向かってきます。それは、パウロが言っております。時代、時代の中に働く空中の権威を持つ支配者がいる、時代、アイオンというギリシャ語ですけども、これ世界というふうにも訳されます。世界、時代、これに働きかける空中に存在する霊的暗闇の勢力、悪魔サタンがおり、悪霊が空中におります。その悪意に、やられてしまった犠牲者が諸々の事件を起こしているんです。本当にこの、呪い文句とか、呪詛とか、そうしたものをですね、もう頭の中に、入ってしまうんですね。この時代が、空中にいる悪霊がそれを吹きかけてくる、それにやられてしまった人が具体的な事件を起こす、皆さん、悪魔サタンが、悪霊がなんか、肉体を持って具現化して、ゴジラみたいに、ビルを壊したりとかするの、ないですね。悪霊、悪魔サタン、いないんじゃないかって思ってる人の方がむしろ多いです、目に見えないから、具現化しないからです。悪魔、悪霊、サタンはどう働くか、人の思いに入る、その、恐れとか恐怖とか妬みとか嫉妬とかを吹き込んで、そしてそれに感染してしまった人が実際的にこういう事件を起こして、そして今こうして世の中、本当にすさんだ世の中になってしまっているんです。
このね、悪いものを食べると悪いものを食べたそのね、こう証拠が現れるでしょ。お腹痛くなったり、気持ち悪くて吐いたり、風邪ひいたらね、咳するでしょ、熱が出たりするでしょ。だからね、吐いたものが、私何かが吐いたよっていうことを表してる。だからね、ああ変なものを食べたからってなっちゃうんだ そして今度から気をつけるでしょ、私たちは不思議なことにね、人はね変な人だったからって今度から気をつけるようが本当にない。3歩歩けば忘れる、3歩歩けば忘れちゃう、ね、とにかくね、良いことをする人より自分にとってね、まあまあの人と悪いことをする人の方がね、はるかに多いです、割合として。だから守れる方法は一つしかない、自分の心を守る。でどうやって守るって、どんなことをね言われてもされてもね、そこに左右されない、ね、ということによって人が自分にした悪を思わないということのね、うん、このヨセフの反省だ、これを私たちは知っていかなければならないと思います。今年最後のメッセージです。この今年最後のメッセージ、このメッセージで、ね、私たちが得なければならないことは、ヨセフのように人が自分にした悪を思わないということを忘れてあげるということではなく、ヨセフのように人が自分にした悪に左右されない私でありますようにと、この時間祈っていきたいと思います。では祈りましょう。
あなた方の持っているものを私が行くまでしっかりと持っていなさい。勝利を得る者、また最後まで私の技を守る者には諸国の民を支配する権威を与えよう。
アメン。
主よ、本当に私たちも諸国の民を支配する権威与えられるためには、本当に勝利を得る者、また最後まであなたの技を守る者になるべきです。主よ、本当に私たちあなたの御言葉をヨセフのごとく最後まで守ることができますように。主よ、本当に今年1年あなたが導き守ってくださいました。主よ、感謝いたします。どうか来年ますますこの柔和で穏やかな霊を身につけて、そして本当にこのヨセフの前に習い、ますますこの地上にあなたの御国をもたらす器とならせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アメン。
それでは続きまして392番を賛美いたします。392番です。
計画されている将来を信じます。イエス様、
今日も素晴らしい一日が始まりました。イエス様にあって私はこの素晴らしい一日を期待します。私はイエス様にある私の可能性を信じます。私はイエス様にあって健康で幸せです。私はイエス様にあって十分すべての素晴らしいことを学ぶことが大好きです。私はイエス様にあって十分なほど幸せでシャープなものです。私はイエス様にあって素晴らしいアイデアを実践する力で満ちています。私はイエス様にあって素晴らしい思考力で溢れています。私はイエス様にあって取り組んだものを完成する力で満ち満ちています。私はイエス様にあって愉快で創意的な力でいっぱいです。私はイエス様にあって最高的で特別な存在です。私はイエス様にあってこれから開く私の未来がすごく楽しみで素晴らしいです。私の人生はイエス様にあって楽しみと喜びで満ち満ちています。私はイエス様にあって作られた自分が誇らしいです。私はイエス様にあっていつも安全に保護されており、また特別に愛されています。私はイエス様にあって素晴らしい友との出会いが約束されていることが喜びです。私はイエス様が日々素晴らしいチャンスに巡り合わせてくださることを喜びます。私の夢はイエス様にあって計画された自分が完成することです。私はイエス様にあって栄光の子育てができます。私の子供はこの時代のガリベやヨセフ、アビガイルやエセルのように成長することを信じます。私と出会う人はみんな私のことを喜びます。この時代の政治、経済、文化、教育において、私が担うべき責任を全うする力をイエス様がくださるから感謝します。私はこれらのことが人材化されることを信じ、イエス様に宣言しました。イエス様が保証して実際化してくださるからです。私のこの信仰が神様を喜ばせていることを信じます。イエス様には天と地のすべての権威があり、私の祈りに必要なすべてのものがイエス様の家のうちにあるからです。この祈りをイエス様の天と地で生かしてくださることを私は信じます。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる。私が信仰すると約束してくださった天と地において誰も逆らうことのできない主イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。 感謝します。それでは、皆さん、ご気づかず、すみません、献金の歌詞のいろいろ気持ちですけど、ではお祈りをいたします。ハレルヤ、愛する様、本当にこの素晴らしいこの手術、今年最後の手術を感謝いたします。あなたの宮に来て主を本当にあなたに捧げるものを捧げました。御言葉を捧げ、また宣言を捧げ、賛美を捧げ、そしてこの捧げ物を捧げております。主よ、どうぞあなたが御言葉の御約束の通りに一人一人に天の窓を開いてください。祝福の雨を降らせてください。あらゆる一人一人を蝕む稲子を叱りつけてください。また主よ、一人一人が蒔いた種が不作とならないように、囲いを設けてくださり、豊かな実りを実らせていくことができますように、どうか一人一人を助けてください。悪い時代です。主よ、悪意を吹きかけ、また本当に妬み怒りを吹きかけてくるような時代の中においても、私たちはヨセフの模範に倣って本当に悪を悪で返さず、むしろ健全な言葉を思い巡らし、悪に対して善で打ち勝つ私たちと倣ってください。人一人の行く場所場所において、主よ、悪を善で勝利する勝利者でありますように、むしろ本当にこの一人一人が行く先々において明るい空気が主をもたらされますように、主よ、本当に 行く先々で暗い空気をもたらしたらどうして証人になれるでしょうか。むしろ命でまた喜びで安息で平安でまた本当に命の爽やかさで満たしていく主を本当に周りを塗り替えていく一人一人となられますように、どうかあなたが祝福してください。どうかこれから始まる週間、主をあなたが幸いと祝福のうちに導いてくださるように、また大いに前進する1週間であり、またあらゆる体の不具合が癒されて、あらゆる癌薬や病が寄りつかない1週間これからでありますように、そして本当にその家庭が喜びで満ち溢れ、その仕事の手の方が祝福され、学ぶ内容が大いに祝福されますように、イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。ではお渡しください。主の祈り557番を賛して仕事をいたします。祝福しあなたを守られますように、主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように、主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように、主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。